それではこの朝は正しくないものは神の国を相続できない、正しくないものは神の国を相続できないという題で、御言葉を問い継がせていただきます。この手紙の4章において私たちは、パウロがですね、コリントの人々にあなた方は王様のようだって、私たち抜きでもう王様になっているということで、彼らのその高ぶりですね、傲慢を指摘するのを見ました。そしてそれとは対照的にキリストのしもべ、神の協力者として主に仕えていた自分たちのこと、パウロを含む自分たちのこと、人たちのことを彼はこの世の塵、あらゆるもののカスと言ったわけですね。パウロをして彼がそのように言ったのは、彼らを恥ずかしめるためではなくって、霊的な意味において、我が子である、我が子として愛するコリントの人々を諭し、そして悔い改めへと導くためでした。そして前回の5章においては、不貧困を行っている者、父の妻を自分の妻としているっていうのがそのメインで出てきましたけれども、その不貧困を行っている者を取り除くようにとパウロが命じているのを見ました。それは彼がそのような罪を犯す人のこの世の命、この命ですね、この世の命ではなくって、その人の霊が、彼の霊が終わりの日、主の日に救われることを願ったからですが、そのようにすることで、責めることで、責めて取り除こうとすることで彼が主に立ち返るっていうことを含めて、っていう意味ですが、そのことを願ったからですが、そこにはその悪いパンダネ、としてのその罪によって、コリントの教会全体にも悪影響が及ぼされるのを防ぐため、それは彼その人の一人の問題、彼の罪だじゃなくて、その罪が教会全体にも膨らむ、それが影響が及ぼされるのを防ぐため、つまり教会を、主の教会、主の体である教会を罪から守るということも意図されていたわけです。ですからパウロは高慢、その高ぶりを含む古いバンダネ、その罪ですね、古いバンダネ、また悪意と不正のパンダネを入れないようにと彼らに注意を促すとともに、もし入ったならばそれを取り除くようこう命じました。杉越の子羊キリストがすでにほふられたからですね。もう私たちはパンダネの入らないもの、パンダネの入らない、もう新しい粉の塊とされたんだから、そのままで罪を入れずに、もう罪は清められた、洗われた子羊の血によって、その裁きは過ぎ越されたものとして祭りをしよう、このお方に礼拝を捧げて生きていこうということです。さて、そのようにして今日の箇所へと入っていくわけですが、ここでパウロは4章の時とは違って、さっき少し言いましたけれども、ここで記す内容を、あなた方を恥ずかしめるためと言っています。5節のところですね、あなた方を恥ずかしめるためだ。なぜそうなんですか。それはコリントの教会の兄弟たちの間で、その高ぶりだけではなくって、傲慢さだけではなくって、不正を行う、騙し取るといったその罪の現実があったからですね。そしてそれは彼らの、その今言ったように傲慢さが原因で起こっていた分派の問題、妬みや争いといったことに関係していたと思われます。それが直接的なのか、それはそれとして、これはこれなのか分かりませんが、でもそれは関連していたと思いますね。そこにどんな不正があったのか、また何を騙し取ったのか、といった詳細は分かりません、記されていません。ただパウロの言葉からすると、そのようなことが、不正、騙し取るといったことは兄弟たちの間で、兄弟姉妹と言っていいでしょうね、私たち、その兄弟、教会の間で、兄弟たちの間で行われ、しかもそれを自分たちで解決する、その問題があった時に解決する、自分たちで解決するのではなくて、不信者に訴え出ていたというわけですね。教会の外っていうことです。神様を信じてない人々のもと、彼らを裁判として、そのようにお互いに訴え合っていたということですね。まさに自分たちの恥をさらすようなことを彼らはしているとパウロは言ったわけです。 でそこでパウロは彼らのそのような問題、その罪の問題、つまり明らかな罪ですね、ここに記されて明らかな罪と神の国を相続すること、これはもう救いの救いということができますが、この神の国の相続することを関連付けて、正しくないものは神の国を相続できないと言いました。正しくないものは神の国を相続できない。皆さん、正しくない人とはどんな人のことですか？正しくない人。もう一度9節10節をお読みしますね。あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか？騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、姦淫をするもの、談笑となるもの、難色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を相続することができません。これ全部当てはまる必要はないですね。以前も言ったように一つでもあったらそれをもって正しくないということはできますが、パウロの言葉からすると正しくない人とは、まあ、もう一度言いますね。不貧困なもの、偶像礼拝するもの、姦淫をするもの、談笑となるもの、難色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものということですね。そしてそれはそのような生き方、その人って言ってますが、そのような生き方、つまり行動をもってこれらの罪を行う人たちのことをもちろん指しているわけです。ただそのような行いは人の心を離れて体だけで行うものではありません。人の内側、つまり人の心の中にあることがその外側の行為として現れ出るわけですよね。ですからイエス様はおっしゃいました。人から出るもの、それが人を汚す。人から出るもの、それが人を汚すんだって言って、そのリストをイエス様も挙げておられますが、今見ませんが、マルコの7章の20節のところで、人から出るもの、それが人を汚すんだ。つまり問題は私たち人の内側に、その心にあるというわけですね。ですからここで正しくないものは神の国を相続できないというとき、それはどこまでが許されて、どこまでは許され、どこからは許されないと、その外側だけを見て判断できないわけです。わかります？生き方において正しくない人は正しくない心が生き方となって現れるわけですが、でもだからといって外側から正しく見える人が必ずしもその心において正しいかはわからないとは限らない。人の目はいくらでもごまかすことができるからです。私たちは人の目をごまかす大会って変ですけれども、ごまかしたらこっちのもんだみたいなことでは、そういうなんか歩みへと導かれているわけではないですね。日曜日に私たちを装って、他の人からあなたはいい人だねって言われたら、よしって言って、もう神様もいい人って言ってくれるように、外側を装う大会をしているわけではない。その生き方と心がマッチしていないと、私たちはフェイクしている、偽っているということですね。装っているということです。ですからパウロはその続きです。今正しくないものは神の国を相続できないと言って、その続きの11節でこう言っていますね。あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。この明らかな罪を行うものだったわけですよね。けれども、しかし主イエスキリストの皆と私たちの神の御霊によって、あなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。神の国を相続することのできる正しい人とは、イエス様の皆、そのお名前と神様の御霊によって現れ聖なるものとされ義と認められた人のことです。 つまり主の福音、イエス、このイエス様のことを私たちは主の福音を通して知ったわけですよね。聞かされたわけですね。パウロもコリントの人々に私そのように語った。でもそれだけではなくて、御霊の力によって、私たちの神様の御霊によって、彼らが信仰を持つに至るようになったわけですけれども、主の福音と御霊によって救い主イエス様への信仰へと導かれ、主の十字架の血潮によって罪現れた人、その罪が現れた人、これから犯す罪も含めてですよ、このイエス様によって、その十字架の血潮によって罪が現れた人、そのようにして恵みによってこの世から清め分かたれることで、御霊によって清め分かたれる、もうこの世の私たちが生まれながら肉の人としてその生まれた、その続きでイエス様信じてるじゃなくて、もう御霊によって新しくされた、この世から清め分かたれた、分離されたもの、聖なるものとされた人、キリストの死と復活に預かるそのバプテスマによってイエス様と一つにされることで、このお方の義、キリストの義によって義と認められた人、それが正しい人ですね。私が正しいとか正しくないという話じゃなくて、また最後の方で触れます、私たちは正しくないんです。でもこのお方、福音とその御霊によって現れ、聖なるものとされ、そして義と認められた人、それが正しい人ですね。そのような人は主の憐れみ、自分の正しさではなくて主の憐れみと恵みによって神の国を相続するものと、その特権に預かるものとされたわけです。皆さん、そのようにして天の御国における、そのこの方、父なる神様、また御子イエス様とのその永遠を約束されたもの、約束された人、つまりこのお方との愛と信頼の関係、正しい関係に入れられた人が、ここに記されている、ここに記されている正しくない人の歩み、パウロが述べているこの正しくない人の歩みへと自ら進んで向かうと思いますか？そのようにして主の正しさ、私たちじゃない、主の正しさ、主の恵みによって天の御国におけるイエス様との永遠を約束された、もういただいている神の国をもううちにいただいているわけですが、そのようにしてこの救い主との愛と信頼の正しい関係です、平和の関係とも言っていいでしょうね。以前は敵対していたのが、イエス様によって私たちは神様とこの平和の関係、正しい関係に入れられた、私たちはそれ、そのように入れられたものとして、でも正しくないものとしての歩みへと自ら進んで向かうと思いますか？イエス様がこの世に来られ、苦しみを耐え忍び十字架の死を遂げられたのが、神を神とせず、実に神を神とせず自分を神のように王のように考えることで、悪の歩みへと、自己中心の歩みへと向かうような愚かな罪人の私のためであったとを知りながら、それでも何の咎めや葛藤も覚えずに、そのような生き方へと、古い生き方へと戻ることができるでしょうか？できるんですよ。できるんです。しようと思ったらそのできるんだけど、でもその恵みを知りながらそのように戻ることが、平気で戻ることが、進んで戻ろうとすることが、果たしてできるのか、したいと思うのかということです。いかがですか？そこに主の憐れみ、救いの恵みを見出す人は、この世での戦いはあるわけですよね。葛藤は残っている、その戦いはあるわけですが、その中でもむしろ祈りと御言葉を持って主により頼むことで、主に喜ばれる、この方の導かれる、この方のその御心に沿った正しい歩みへと向かおうとするんではないですか？前後する形になりますが、そのような視点で、そのことを心に留めていただいて、パウロがここで語っているあなた方を恥ずかしめるためにという内容を見たいと思いますね。戻る形になりますが、1節から8節をもう一度さっと読みますね。あなた方の中には仲間の者と争いを起こしたとき、それを生徒たちに訴えないで、あえて正しくない人たちに訴え出るような人がいるでしょうか？あなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか？世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか？私たちは御使いをも裁くべきものだ。 ということを知らないのですか。それならばこの世のことは言うまでもないではありませんか。それなのにこの世のことで争いが起こると、教会のうちでは無視される人たちを裁判官に選ぶのですか。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。一体あなた方の中には兄弟の間の争いを仲裁することのできるような賢い者が一人もいないのですか。それで兄弟は兄弟を告訴し、しかもそれを不信者の前でするのですか。そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですか。なぜむしろ騙されていないのですか。ところがそれどころかあなた方は不正を行う、騙し取る、しかもそのようなことを兄弟に対してしているのです。皆さん、私たち生徒たち、生徒ですね、聖なるものとされた私たちはなぜ世界を裁くようになるのか。それは神であられる主、王の王であられるイエス様、キリストと一つにされているからですよね。私たちはそのように王座につく。でも私が偉そうにじゃないですよ。ね、黙示録を言うと、その長老たちはその冠を主の前に捧げてね、主を礼拝するわけですよ。でもそのようなものとされる、ね、主と一つにされる、恵みによって主とされている上に、世界を裁くようなものだ。世界を裁くように、ですから主に仕える御使いをも裁くものだって。もちろんそこには堕落したその悪魔っていうのも含まれていると思いますが、でも、御使いは、主に仕えるもの。ヘブル書で見ましたよね。イエス様とそのイエス様天使のトップとかではなくって、このお方は作り主であり、天使たち御使いはこの方に仕えるものですよ。これ実にすごいことですよね。罪ゆえに滅びいくものに過ぎない私たちが、主の恵みと道からによってそのような特権に預かるものとされている。ね、ジャッジされて、ああ、もうどうなるかわからないじゃなくて、もう私たちは王となる。ね、そのようなキリストとも世界を裁くようになるもの、その特権をに預かるものとされているわけですよね。でありながら、であるならば、この世のことですよ。今言ってるのはそのやがてそうなるということですが、この世のこと、つまり教会の中の互いの間に起こる問題を自分たちで解決するのは問題がないとは言えない。みんな私たちそれぞれにその古い生き方からこう救われてくるわけですから、一瞬にして一夜にして私たちがみんなその内側においてもイエス様になるわけではない。そのように変えられていくわけですが、ね、でもだから問題がないわけではないんだけど、その問題を自分たちで解決するのではなくって、ちなみに彼らは賢いものだと誇っていたわけですよね。賢いって言って、一人もいないのかって、賢いものは自分たちの間で争いが起こった時にそれをね、裁くもの、賢いものはいないのかってパウロは言うわけですが、でも、だからこそそのように解決するのは当然のことではないですか。で、パウロは言うわけですよね。ところが兄弟が兄弟を告訴し訴え、兄弟に対して不正を行い騙し取るといったことがこのコリントの教会の中では起こっていた。しかもそのようなことを彼らは信仰のない人々の前で、こう行っていたわけですよね。もちろん不正を行うこと、もう不正ですからね、正しくないって言ってますから、不正を行うこといや騙し取ること、詐欺ですよね、騙し取ることは相手が誰であれすべきことではないわけですよね。クリスチャンにはダメ、でも外の人たちはいいんだって、みんなそういう生き方をしてるからっていうことではない。誰、相手が誰であれすべきことではない。でももしそうであるならば悪いことなわけですよね。すべきことではないわけですよ。もしそうであるならば、その被害に遭った人が加害者を訴えることのどこに問題があるんですか？不正を受けたわけですよね。ね、騙し取られたわけですよ。それが騙されたって分かったわけですよね。で、それをね、自分は被害に遭ったって思うわけですよね。そのことで、それをした人を訴えることのどこに問題があるんでしょうか？特にアメリカなんかでは、その人権ですよね。私たちはその権利を主張するわけですから。 悪を行った人が正しい裁きを受けるのは当然のことではないですか。それなのになぜパウロは7節でそもそも互いに訴え合うことが、いやいや私一人で訴えてますとかっていう話じゃないですよ、兄弟たちの間で訴え合うことがすでにあなた方の敗北だ、訴えたら必ず勝利しなさいっていうことを言ってんじゃん。もうその訴え合うこと自体がすでに敗北だ。なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですか。なぜむしろ騙されていないのですかとパウロはなぜ言うんでしょう。ここでパウロは教会の中で起こった不正や詐欺の問題について、ね、もう目をつむりなさいと言っているのですか。その罪というわけで不正、罪ですよね。詐欺、騙し取る、もう罪なわけですよね。その罪を責めることなく、そのままに見過ごしなさいと命じているんですか。兄弟と言われるもので、誰かが罪を犯したならば、その罪は責められるべきだ。ということを以前見ましたね。外の人、まだイエス様を知らない人たちは、ね、神様がお裁きになる。ね、何日か前のその聖書朗読、聖書通読の中で、そのね、モーセがイスラエルの民にね、あなた方がその、この地に入って、ちょっとエグザクトのその言葉で入っていた時にね、自分たちが正しいからこれができたと思うなんて。わかります。自分がこれがふさわしい、ね、正しいからそうをしたと思うな。その地のこの人たちが悪いからだ。この人たちの悪のゆえに、つまり神様はイスラエルの民を通してもこの罪、裁きを行われて、私たちは正しいからではない。杉越の時もそうですよね。あ、イスラエルの民は罪がない。エジプトの民は罪だらけだ。だからあなた方はのから裁きは過ぎ越されるんではないんですよね。両方罪人なわけです。その違いは子羊がほふられその血を受けているかどうかなわけですよね。だそこは間違えてはいけない。ね、正しいからではない。罪のことを言うわけです。ですから、罪を犯した場合、ね、兄弟の中で、外側の人は神が裁くんだけど、内側で、内部の人、兄弟の中で、兄弟姉妹の中で罪を犯すならば、その罪は責められるべきだと見ました。でも、その動機が大事ですよね。なぜそれをするのか。それは不正や詐欺に対する、ね、被害を受けました復讐のためですか。それともその人が悔い改めへと向かうためですか。罪を犯した人のためなのか、その被害を受けた私のためなのか。私たちが罪を責めるのは、その兄弟を犯す、罪を犯す兄弟を責めるのは、その人が自分の罪に気づかされ、責められることに気づかされ、悔い改めて主に許されるためですよね。もう私たちはみんな主によって許されているわけですよね。私がリベンジして復讐して私の権利を回復したとか、その損害をとかっていう話ではなくて、この人はそのまま罪を犯し続けてそのままでいるならば、この人もダメになる、また教会全体にもその罪が膨らむっていうことを見たわけですよね。この人のため、また教会のためですよね。罪から離れるためです。ところが兄弟を訴える理由、その動機というものが、自分が受けた損害に対する賠償のためであったり復讐のためであるならば、もちろんその人が悔い改めた後、いや私はこれを償いますって、そうなることを願うわけですよ、ね、でもこれを返せって言って訴え合うという話じゃないということを今言っていますが、でもその動機が自分が受けた損害に対する賠償のためであったり復讐のためであるならば、パウロが言うようにクリスチャン同士が互いに訴え合うこと、それはすでに敗北と言える。なぜならそうすることで誰も益を受けないばかりか、互いはさらに傷つけ合う。皆さんこれで勝利したって言って本当に勝利があると思います？ 互いにさらに傷つけ合うことになり、そして、主の皆も汚されてしまう。私たちはこのイエス様の福音を、もう許された、あなたも許されていると、このメッセージを受けていって、ね、これを届けるはずなのに、いや主は許されたんだけど私は許されない、イエス様そういう例え話をしておられますよね。私はこれただみんな簡単にできるよっていう話をしてるんじゃないですよ。それには私たち自身が福音に生かされないといけないわけですが、でもその理屈として私たちはね、主の皆を汚してしまう。イエス様を証しするどころか何ら変わりがない、ただの人じゃないか、パウロが言ったように、そう主の皆を汚すことになる。皆さん、これこそキリストの十字架が虚しくなることではないですか。神の御子がその苦難と死をもって私たちの罪を許し、その血をもってその罪を許し、またその復活の命をもってこの世とは比べ物にならない永遠に続く神の国を受け継ぐものとしてくださったのに、そんな素晴らしい救いを信じると言いながら、救われたと言いながら、この世のことで問題が起きた時に私たちが許し合うのではなくて、かえって互いに訴え合う、噛み合うということを他の箇所でもありますが、ね、争うとしたら、主の救い、主の、許しの素晴らしさはどうやって証しされるんでしょうか。コリントの人々にしても、私たちにしても、神の知恵であるキリスト、神の、知恵であるキリストによって天地万物の作り主であり、また全知全能、すべてをご存知で、すべてをなすことのできる父なる神様を私たちは知るものとされましたですね。いや、知っているだけ、ただ知っているだけではない、知っているよって情報として、この神様知っているよじゃなくではなくて、この方の一人子であるイエス様と一つにされることで、神の子供とされたわけですよね。このお方の子、主の祈りを祈りましたけれども、私たちは天にいます。もう天というのは、そのもうこのお方が私たちを、いや次元が違うお方なわけです。この方は何でもできるお方、今言ったように全知全能なお方ですが、ね、このお方が私のお父さん、ね、私の父親であるわけですよね。でもそこで忘れてはいけないのは、みんな個人的に、私のお父さん、私のお父さんって言ってんではなくて、私たちの父なる神様ですよね。私たちはそのようにして神の子供とされたわけです。ですからその立場においてだけではなくて、もう神の子供とされたその立場においてだけではなく、この内側においても、長子である、長男である御子イエス様に似た聖なるものへとなるために、父なる神様は私たちのうちに約束の御霊を与えてくださった。この助け主、パラクレートスですね、そばに呼び出されたもの、この助け主、うち私たちのすぐただ中におられる、この助け主によって神様はイエス様とこのキリストとその栄光を私たちに分からせてくださるわけですね。皆さん、私たちはそのようにしてキリストのうちにあるもの、つまりどんな賜物にも欠けたところのない豊かなものとされました。もうこれ復讐のような形でコリントの最初からこうパウロが言ってることも並べて言っていますが、そのように豊かなものとされたけれども、この世にあっては悪魔が存在しています。私たちのうちには自己中心といった、自己中心でない方いますか。救われた後、もう私は全く自己中心から解放されたという方、神様中心、隣人中心になったという方いますか。意識するしないとかっていう話じゃないですよ。私を中心に物事を考えた時点で自己中心なわけですけれども、全くそこから解放された人っていますか。その自己中心さ、その罪が残っているゆえに、霊の戦い、葛藤は日々続くわけですよね。そして罪は最初は小さく思えても、その自己中心さ、その罪は小さく思えても、パンダネのように膨らみ、それがその人自身だけではなくて必ず教会全体にも悪い影響を及ぼすゆえに、私たちは決して罪を侮ってはいけない。 パウロが9節で騙されてはいけませんというのはそのためでもあると思います。皆さんでも騙されてはって言った時に、皆さんが、誰かを騙す時っていうのは悪い例ですけれども、騙さないでくださいね。でも騙すとしたら、大人と子供どっちを騙す、騙す方が簡単だと思いますか？もちろん個人差はありますよ、その一般論で言って、ね、大人と子供どっちを騙しやすいですか？幼子の方が騙しやすいでしょ。私たちは霊的な幼子のままで いてはいけない理由は、いや、ね、でもその致命的なところは騙されやすいことに気づいてないところですね。私は大丈夫なんだって言って騙されるのが騙されることでしょ。ああ、騙されてる、私騙されてるって言いながら騙されたっていう話じゃなくって、そのことに気づかないわけじゃないですか。だから神様、私たちが霊的、ね、成長させてくださるわけですよね、私たちを霊的に。でも急に次の日に大人になれっていうことじゃないですよ。主がさせてくだ、主が霊的に成長させてくださるのに、私たちの方で、いや私は大丈夫ですっては言ってはいけない。それはもうただの傲慢、愚かさの現れなので、私たちは言ってはいけない。むしろ主を、私を作り変えてってくださいってこういうわけですが、パウロは旧説騙されてはいけないっていうのはそのことも含まっているわけですね。罪は私たちを騙す。私たちにこれくらい大丈夫、あの人もしてるし、この人もしてるし、もしかしたらあの先生もしてるしみたいな感じで、みんな罪人だから、ね、これくらい仕方がない、仕方がない。日本語ではよく聞きますよね。仕方がないと言って、罪を許されるカテゴリー、許されないカテゴリー、その罪を小さなものと大きなものとに区別してしまうということはないですか？それは罪、自己中心さがなす技ですよね。悪い技ですけれどね。だから自分のそのこれぐらいっていうのは、他の人から見たら問題には見えるんだけど、自分にとって言え、あの人はって言って、そういうことは言えてしまう。でもそれは罪の力です。罪のごまかす力ですね。するとどうですか、そのような考え、するとどうなるか、何をしたか、その罪ですよ、何をしたかという以上に、そのような心、私たちの心の中、そのような、これは許される、これは許されないっていう、そのような心が私たちをこの救い主であるイエス様から引き離すんです。いくらでも口では言えますよ、信じてるって。でもそのような心が実際にはイエス様とのこの関係を引き離す。自分はここに書かれているような大きな罪を犯していないから、神の国を相続することができるとさえ思わせてしまう。でもその罪のその大きさの大小ではなくって、ね、正しいか正しくないかで問うならば、皆さんどうですか、あなたが正しい人なのか、ね、ここでパウロは先に、正しくない人は神の国を相続することはできないと言ってますが、正しいのか正しくないのかと問うならば、あなたは正しい人ですか、それとも正しくない人ですか。この部分において私は正しい、でもこの後この部分においては正しくないって、その使い分けはしないでくださいよ。トータルで言って、あなたは正しい人ですか、完全に正しい人ですか、それとも正しくない人ですか。私は自分を正しい人とは思えない。そんなの大きな声で言うなって言われるかもしれないだけれども、私はそれは事実であることを知っていますね。私たちはみんな正しくない人、ゆえに誰も自分のこの正しさを持って神の国を相続するできる人はいない。だから私たちはみんな救い主が必要なんです。ご自身の皆、ご自身の皆とその御霊によって私たちを洗い、私たちを聖なるものとし、神様の前で私たちを義と認めてくださるこのイエス様が必要なんです。いかがですか、今日あなたはイエス様とこのお方、この救い主と正しい関係、つまりイエス様とのこの愛と、ね、イエス様愛のゆえにこれをしてくださったわけですよね。それで大きなことしてくださったこのお方を、はい信じますっていう頭だけではなくて、このお方を愛する、 ね、ペテロ、あなたは私を愛するかって問うたわけですよね、イエス様。その愛と信頼、私に信頼してきなさい。この愛と信頼の関係に皆さん、今日あなたは入れられていますか？日々の生活の中で、このお方の十字架は虚しいものではなくって、力のないもの、イエス様の十字架見上げてもじゃなくって、むしろそこにこそ神の救いを見るイエス様から力をいただいておられますか？ああ、こんな私のためにイエス様から力をいただいていますか？イエス様との正しい関係、この正しい関係にある人は、そこに自己中心な思いやその歩みがあるときに、聖霊がそれを示してくださる。それが全くなくなるのではなくて、それはまだ天国に行くまで、その戦い続くわけですが、それがなくなるのではなくて、聖霊がそのことを示される。でもそれは神様が罪とその力から私たちを、あなたを守ってくださっている証拠です。その小さなパン種が膨らんだら、私とあなたとの関係が遠ざかりますよ。神様の御手が短くて救えないんじゃなくて、私たちのこの自己中心性が、自分勝手なところが神様に背を向けて離れて生かすものですよ。罪が私たちを主から引き離さないためです。自分の罪、その自己中心さが示されることは決して喜ばしいことではありません。でも皆さん、月に1回の主の晩餐、聖餐式の時だけ私は悔い改めるとは言わないでください、ね、年に1回受難週が来た時にだけ私は悔い改めるとは言わないでください。それは本当に嫌なことですよね。恥ずかしいことですよね。それが明らかにされるなら、そして辛い経験だと思う、辛いこと。でも罪が示されることよりも、もっと恐ろしいことがあります。何か分かりますか？罪が示されるよりも恐ろしいこと。それは罪が示されないことです。つまりその罪が隠され通すことですね。よし、神様の前に、神様の前に出るまでに私は隠し通せたっていう話じゃない。神様の前にみんな出ないといけないからですよ。ね、それ隠し通、その隠され通すこと。すでに見ているように、その隠された罪が私たちを主から引き離すからですね。私たちにイエス様との正しい関係を持たせなくするものだからです。ですから私たちはここに示されているように、記されているように、その行いにおいて明らかに正しくないと言われる、その明らかな罪だけではなくって、心の中の罪、つまり主ではなく自分自身を中心とするところから生まれるあらゆる自己中心な考え、高ぶり、傲慢さ、その汚れた思いにまで気をつけなくてはいけない。そうすると、いかに自分が神の国を受け継ぐにふさわしくないものであるかがわかるでしょう。ここのリストを見て、あ、私は大丈夫じゃなくって、このリストでなくても私自身が、あ、本当に自分は正しくない、神の国を受け継ぐにふさわしくないものであることがわかるはずです。でもそのようにして自分の罪深さに気づかされ始めると、そんなもののために神の在り方を捨て、人となってこの世に来てくださり、苦しみを耐え忍び、その十字架の死をもって私たちを罪と滅びから救い出してくださったイエス様の素晴らしさと、このお方の救いの大きさがいよいよ分かるようになる。こんなものかっては絶対言わなくなる。こんなもののためにイエス様ありがとうございます、こんなもののために十字架、ああこれをつまらないと思ってしまう、退屈だ、聞き飽きたと思ってしまうことさえ、ああなんて私は愚かなんだ、でもそんなものを滅ぼさずに今日も愛して忍耐して作り変えてくださるあなたはどれだけ素晴らしいお方ですか。この方に対するその恵みがいよいよ大きくされていきます。 そのようにして神様の前に決して正しくない私たちを主の御心にかなうものへと、かなうものを正しいものへと内側から、外じゃないですよ、こんな状況、周りが良くなったら私もこうなるとかそういうことじゃなくって、周りは悪なわけです。ね、でそれは人の悪が影響している悪であるわけですが、でもその私悪もそれをに影響を与えているわけですが、このこんな私を、こんな自己中心な私を内側から作り変えてくださるのが、ああ実にイエス様なんだなっていうことが分かるようにされる。主こそ私たちに神の国を相続させてくださる正しいお方ですね、義なるお方。私たちはこのお方に聞き従おうではありませんか。お祈りしましょう。